本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第14回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今日もたくさんの質問いただいてます。まず一つ目の質問、こんな質問をいただいてます。30代転職情報誌愛読者さんから、いただいてます。
はい、
今の仕事が楽しくありません。転職したいと思っているのですが、やりたいことがわかりません。どうすればいいでしょうか、ということでいただいてます。
はい、今の仕事が楽しくない人は結構多いと思います。かといっていきなり転職したいっていうほどでもない。かといって上司に今の仕事つまらないから部署変えてくれっていうほどの勇気もないって方結構いるんじゃないかと思います。これはまあ転職したい人もしたくない人全部に言えると思うんですけども、ゲームのように今の仕事でちょっと面白いことはっていうのを探してみるのは最初の一つになるんじゃないかなと思います。どんな仕事にも必ず一つや二つ面白いことってあるんですね。
はい。
あるいは今の仕事をもっと楽しくできる工夫はないかっていう質問を自分に投げかけると、多分そこから全く新しい世界が広がってくるんじゃないかと思います。だからつまらないなと思う仕事でも、もう自分が楽しくしちゃう、仕事を変えるのではなくて自分を変えちゃうっていうのも一つあるんじゃないかなと思います。で、そういう態度で仕事してると必ず周りに見てくれる人がいるんですね。で、この人はこの仕事をさせるのもったいない人だから、何かもっと別のことをさせた方がいいんじゃないかっていう、はい、そういうこう周りの目っていうのも出てくるんじゃないかと思います。
ゲーム感覚、あと自分に質問っていうところが非常に刺さったんですけども、ケンさん多分こうした質問って同じようなこと多分今までいろんな人から受けてると思うんですけど、
はい、
やはりそういうことをケンさんが例えばアドバイスされた方でなんか本当にそこで変わったみたいな、なんか具体的なもしエピソードがもしあれば。
今の仕事が楽しくないっていう人はもう仕事に負けちゃってるんですよね。仕事の奴隷になっちゃって、俺なんでこんなとこいるんだろうっていう風になってて、もうほとんど奴隷戦に、なんていうんでしょう、捕まった状態になっちゃってるんです。でもその中で、どうやったら楽しめるだろうっていう質問を自分にした人は、仕事って楽しいもんなんだって、人生とは楽しいもんなんだっていうスイッチが入るんですね。で、ある人は、すごくつまらない工場の仕事から、どうやったら工場の仕事もっと楽しくできるんだろう。で、どうやったらその仲間が楽しく仕事くれるだろう、してくれるだろうってことを考えて、いろんなことを提案したら、その面白いからやってみなさいっていうプロジェクトリーダーになって、で、そしてそのプロジェクトリーダーから、別の工場にそのアイデアを持っていって、まあ、ゆくゆくはその能力コンサルタントになったわけですけども、まあ、そういう意味で、その今目の前のつまらない仕事も、将来自分のライフワークに変わる可能性ってすごくあるんですね。だから、目の前の中で一番面白そうなことっていうふうに考えてみると、思わぬ突破口が開かれるんじゃないかと思います。
実際その自分の人生なわけであって、仕事の奴隷のまま終わるか、自分でその人生の手綱というものを握るかって、そこだけ全然変わってきそうですよね。
そうですね。同じ仕事の内容でも自分がどう関わるのかで全然違うと思います。例えば自分の場合だと、本を書い、毎日、ほとんど毎日書いてますけども、その原稿を仕事だからっていうふうに書くのと、これを読んでくださる人はどうやって人生を楽しくしたり、ワクワクしたり変えてくれるのかなっていうのを想像しながら書くのと全然楽しさが違うんですね。まあ、そういった意味で、この質問された方が、ただ単に仕事はつまらないもんだって考えるのじゃなく、どういう仕事が自分に合ってるのかなってことも考え出されると、多分新しいところが開かれるんじゃないかと思います。
ぜひ、頑張ってください。はい。さあ、続いて、こんな質問をいただいてます。ちょっとショッキングな質問ですね。悲しい質問です。今のパートナーに好きな人ができたと言われてしまいました。関係がうまくいっていると思っていたので、正直、立ち直れません。こんな時、ケンさんならどうしますか ?20 代男性、リーマンショックさんからいただきます。
まあ、本当にリーマンショックっていうかね、すごい大きなショックだと思いますけど、はい、特に20代の時っていうのは、相手がちょっと気分が変わって嫌いになったってことも結構あると思うんです。だから直感に聞いてみてください。自分が、そうじゃないだろうって、やっぱり俺が、君といるべきだっていうふうに、もしちょっとでも思うのであれば、本当にね、そうなのかって、 もう一回思い直してくれっていうことを言うのも、例えば一つだと思うんです。うん、まあ、そうやって実際に結婚した知り合いがいるんですけども。
ああ、そうなんですか。
はい。君は違うだろう。彼と言っても幸せになれない。俺となら幸せになれるっていう。まあ、それも一つですよね。
はい。
まあ、もう一つは、そこまで言うんだったら、やっぱりそれを思い直してもらって、幸せになることはできないよねっていうことで、もう泣く泣く手放すか。うん、その人のことが本当に好きだったら、相手の自分が大好きな人に、本当に好きな人にいてもらいたいですよね。
うん、
だそれがたまたま自分でないのは悲しいですけども、自分の大好きな人が大好きなことを人と一緒に入れるっていうことを考えて幸せになれるかどうか。
うん、
まあ、それだけ自分の器を広げられるかどうかってことだと思います。で、もし自分がそれだけ器が大きくなったら、必ずその器の大きさに見合った人が現れます。
あ、
ま
あ、
そういった意味で、どちらの方に行くのか。あるいは、三つ目の選択肢としてずっとうじうじして泣いてると。まあ、どちらがいいかは、あなた次第だと思います。
なんか番組始まって以来のなんかすごい特になんか悲しさが伝わってくる質問なんですけども。
そうですね。
まあ、言いにくいかもしれませんが、ケンさんもそういうなんか失恋の経験とかってあるんですか？
それはいっぱいありますね。
あ、いっぱいありますか？
はい。自分の場合当たって砕けるのでよく砕けてましたけど。
あ、そうなんですか？
はい。というかまあ、当たる前から砕けてましたけど。でもその、20代にしておきたい17のことっていう文庫本にも書いたんですけど、やはりその、誰かのことが本当に好きだっていう体験が、今の人生を愛したりとか、パートナー愛したりとか、友人を愛したりする気持ちにつながっているので、やはり、その恋愛がね、成就しなくても、やっぱり誰かのこと大好きになるってことはすごい大事だと思います。ので、ぜひ、相手にもう一回告白し直すか、別の人と素晴らしい関係を結んでいただけたらと思います。
頑張ってくださいって言っちゃいけないですけど、なんか応援したいですね。
そうですね。
はい。さあ、今日、最後の質問をいただいてます。20代女性、自分探しの途中さんからいただいてます。今、就職活動している大学3年生です。まだしたいことがはっきりしていないので、方向性がわかりませんということで、まさに就活の女子の大学生からいただいてます。
はい。ありがとうございます。就職活動してる時っていうのは多分、こう、ゲームをしてるような感じでね、椅子取りゲームをしていて、さあ音楽が止まったらさあどれでもいいから椅子座らなくちゃっていう感覚になってると思うんです。でも人生を左右することなので、自分は何に向いてるんだろう、何が楽しいんだろうっていうところから見ていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、
で、ちょっと有利だとかっていうので見ても、5年、10年経ったら全然変わっちゃうんですね。だから入り口が、初任給を5000円安い高いとかっていうので、
はい、
もう選ぶのはすごくもったいないと思います。
うん、
で、もう一つの考え方として、今いろんなところで活躍してる人たちいますけど、入り口って実はあんまり関係ないんですね。
うん、
どこで就職したとか何をスタートしたってあんまり関係なくて、その後何やるかなんです。だからそういった意味で、まあ、すごく乱暴な言い方すると、どこに就職しても一緒だと思います。
うん、
まあ、そこの中で、どう活躍できるかってことなので、うん、知り合いで、バスが遅れて、ある面接に行けずに、そして、第3規模のところしか入れなかった、その後成功した人がいますけども、後、第1規模だと、高学歴の人たちに囲まれて、自分は多分、頭角を、表せなかったと思うというような、こう、語りをしてましたけども、まあ、そういうことで考えると、まあ、どこから入るのかっていうのは、あんまり関係ないなっていうふうに思うぐらいの方が、うん、多分もっと楽しく就職活動ができるんじゃないかと思います。
そういう意味では、先ほどもその椅子取りゲームとかってありますけど、それは逆に、なんて言うんでしょう、世の中の就職戦線がある意味作り出してる、まあ、プラットフォームみたいなもので、本当の人生の本質的なものっては多分ないと思うんですね。で、その時に、必ずしもそういう意味では、なんだろう、新卒で入ることに、こだわる必要もやっぱりないっていうふうにケンさん思い出しますか？例えばその新卒で、じゃあもう今年度は締め切りみたいなラインがあるとするじゃないですか。
はい。
その時に、まあでも入っちゃおうみたいな感じにするのか、まだもうちょっと自分で何か考えたいって何か引っかかるんだったら、別にそれの波に乗る必要もないのかとか。その
個人的にはどちらでもいいと思います。
あ、そうですか。
どちらも違う人生があるだけで、嫌だなと思ったら行った方がいいし、やっぱりこれ別に待ってもいいやと思ったら、そっちでもいいんじゃないかと思います。まあそういった意味で、あと5年後、10年後どうなるのかが大事なので、本当に入り口はどちらでもいいんじゃないかなというふうに思います。
そんな中逆に、まあそうすると出口が、まあ出るところにきちんと出ればいいっていうことだと思うんですけども、
はい、
そのあたりっていうのは、やはり大学生、まあ年関係ないかもしれないですけど、やはりまだなかなか見えない部分があって悩むと思うんですけど、
はい、
そんな中でその自分の芯というか、そういう出口はどこにあるんだろうっていうのを考える上での何かこうした大学生に向けてヒントというか、アドバイスみたいなものがあればいただきたいんですか？
まあライフスタイルをどうしたいかでしょうね。朝から晩まで働きたいんだったら従業員で居続ける方がいいでしょうし、時間的に自由になりたかったら自分で何かスタートすることもできるでしょうし、どんなライフスタイルでも可能だっていうところから考えておくと、 就職活動するしないとかってこともすごい小さいことだってことがわかると思います。
なるほど、ライフスタイルですね。はい、ぜひ、自分探しの途中さん、そのライフスタイルも、改めて考えていただければと思います。さあ、ケンさん、今日最後に、名言をお願いします。
はい、ドアを閉じたらもう一つの扉が開く、グラハムベル。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。